ドリームトーク。この番組は会社の経営者の方、また業界のプロフェッショナルな方々に今までのこと、そして今のお仕事、これからのことなどについてお話を伺っていきます。今日はですね、行政書士の方です。高木聖子行政書士事務所代表の高木聖子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、行政書士ということで、まあ、世の中にはいろんな資料のお仕事ありますけれども、うん、まずはですね、行政書士のお仕事、どういうことをしてるのかな、どういう時に行政書士のところに行けばいいのかなっていうのは、まだまだなんかもわっとした方もいるんじゃないかと思いますので、ちょっとその辺から教えていただいていいでしょうか。
はい、行政書士は一言で言うと、まだまだ代書屋さんっていうイメージが大きいですよね。でも、まあ、役所に提出する申請書を書くのが多分代表的な仕事だと思います。ただ一般的には多分他の皆さんは相続が発生した時に頼むっていう印象が大きいと思います。
いろんな役所に提出する書類を自分じゃなくて、そのきちんとした様式に合わせて作ってもらうということなんですね。結構細かいですよね。
そうですね、いろいろ条件があるので、それに合わせてというか作っていきます。
うん、
今はネットでどういう申請書をどういう形で書くかっていうのは調べられると思うんですけれども、この要件というか条件がいろいろ細かいので、ネットで会社の社長さんはプリントアウトしてくるんですけど、はい、1ページも読まなかったって、もうめんどくさいからお願いしたいっていう相談は多いです。
うん、細かいし、なんか難しい用語がいっぱいあったりして、確かにその自分でじっくり読んでその条件とかも全部クリアしてやればできるのかもしれないですけど、いや、その時間と、それでまた間違ってたら直さなきゃいけないしみたいなことになると、もう専門家にやっぱり頼んだ方が安心安全。
安心安全かどうかわかんないですけど早いです。
うん、ということなんですね。
まあ、行政書士やっぱりこの書類を書くのには慣れてますので、はい、まあ、今パソコンだからワードとかで使って打ち込んでしまえば、作成自体は早いですけど、そこに行くまでが結構いろいろと調整が大変なんです。
うん、
それでこういう要件とはずれてるけど役所に相談しに行くんですね。
うんうん、
そうすると役所はこういう証明があればこれで通してもいいですよって助言してくれたりするので、うん、まあ、その辺の折衝というか、
うんうんうん、
話し合いみたいなところが時間がかかります。
それをじゃあ行政書士の先生もしてくださる。
やります。
なんで自分でたびたび役所に足を運ぶよりも、そういうふうにこういうのを取りたい、じゃあその条件要件に合うかどうかっていうこともすべてそのいろいろな部分をセットしてくださるわけですよね。
許認可取るときに役所が提示した条件と 100% 合ってる人っていうのはほとんどいないんですね。
うん、
あと証明書がなかったりして、そうするとみんなどうやって証明するかっていうのが、まあ、難しいというか、みんな役所に相談すれば、今は役所の人たちも優しいので教えてくれるんですけど、うんうん、役所って8時半から5時まで、で会社社長さんは私がやってる建設業の方々は、ね、6時ぐらいに家を出て、
うん、
で3時ぐらいに終わるけど、そこから自分の会社に戻ってくるともう5時とかになってたりすると、役所は閉まってるので相談に行けないし、もうこれでいいや出してしまえとかっていうと電話かかってきて、これじゃダメですとか、直してくださいだったらいいんですけど、もう一回やり直してくださいだと、うん、もうやる気がなくなってお願いしに来たりします。
うん、いろんなそういった複雑なことをじゃあ解消してくださるのが行政書士のお仕事の大きな部分なんですかね。
そうですかね。うん、でもまあ悩みは言われれば解消するようにはいろいろと考えますよね。
うん、
ただもう絶対苦労ってやりますよね。もう絶対この許認可は今のままでは取れないっていうのを 不正をして白にするようなことは、まあ、私はしないです。
うん、さあそしてじゃあその今日ご出演いただいている高木聖子さんがその行政書士、今のお話になったようなお仕事を志して、今はまさに事務所を構えてお仕事されてらっしゃるんですけども、じゃあずっと今まで若い頃からこの行政書士という仕事にある意味憧れってなったのかななんていう、実際に行政書士ということを意識し始めたのはいつ頃のことなんですか？
5年ぐらい前のゴールデンウィークぐらいになんとなく考えて、予備校のパンフレットをもらってきて、あの家から近いところと、あとこの学校が周りに遊ぶ場所がなかったので、うん、これはいいやと、寄り道する場所がないので、それでこの学校に通い始めて勉強を始めました。
うん、行政書士というお仕事とかっていうのは前からよくご存知だったんですか？
いや、全く知らなかったです。ゴールデンウィークぐらいに父に相談したんですね。
はい、
私あの10年ぐらいは引きこもっていたので、まあ、このままだと将来困るなと思い始めたので、それでその前ぐらいからアルバイトを始めて、まあ自信もついてきたので、でもあの会社勤めは現実的な選択肢ではないと思い、何かまあ資格を取って独立開業みたいなのをちょっと目論んで、それでたまたま父にこの相談したらこういうのがあるって言われて、まあとりあえずやってみようかなって思って始めました。
お父様が税理士さんでいらっしゃるんですよね。
なんであの税理士はあの行政書士登録ができるので、
はい、
税理士という資格を持ってるだけで、
はい、
まあ、父はあの登録してなかないので
今、はい、
それでまあ娘にがやるんだったらあれかな、なん頼めるかなとかちょっと思ったかもしれないですね。
行政書士の部分もですよね。でも税理士さんでじゃあ後継者というよりは、
はい、
あえて行政書士を進めて。
そうですね。
うん、
でも父は行政書士はお前に合うんじゃないかって、あのあ私の性格とか、
はいはい、
っていうふうに合格してから、いや登録してからかな、実はそんなこと思ってた的なことを言われました。
あ、そうですか。じゃあ本当そういった仕事の内容も含めて、あこれだったらきっと合うんだろうっていうのがあったんですかね。お勉強の期間どうでしたか、その資格。
はい、勉強は最初の1回目がこの3時間座ってるのがまず辛くて、学校の先生が話してるのがまだ5分しか経ってないやとかっていう全然関係ないことをいろいろ考えて3時間を過ごしてます、
はい、
でもだから法律用語がまず分かんないんですよね、うんうんうん、意味が分かんなくて、調べてもなんか別に意味が分かるようにはならないので、
うん、
とりあえずそのまま過ごして試験を臨んでしっかり落ちてしまったんですけど、うん、やっぱりこの授業が要するに2回目になると先生の言ってることがだんだん分かるようになるので、うん、結構問題集が解けるっていう部分で楽しくなってくるんですよね、
うん、
あこの問題は分かる分かるっていう、うん、それでだんだんこう、まあ、学力というかこういう知識もついてきて、それでもまあ行政書士としては長いんですけど、合計だから4回目の試験で受かったんです。
うん、でもそれだけ受け続けるその忍耐力というか思いっていうのが強いのかなというふうにも思いましたけども、
まあ、あの試験の点数自体がだんだん上がってきたので、まあ、最初はこの、まあ、恥ずかしい話100点いかなかったような点数から、うん、次は150何点とかってなってきて、これは自分の中で受かるのかなとかっていうなんか思いもあって、でももう4回目となるともうこれ以上はってやっぱり思いますよね。これ以上このね、うん、時間をかけて、時間とお金をかけても、うん、まあ無駄ではないんですけど、まあ、方向転換は考えないと思って、うん、ここのもう最後のこの1年間は今まで以上に勉強はしました、
うん、
あのまあ時間とかあとやり方を変えました。
うん、
昔はインプットを主にやってたんですけど、最後の年はアウトプット、模擬試験を、
うん、
あの他の他校の模擬試験とかも受けに行って、うん、それでもうこの模擬試験がすごいいっぱい問題がたまるので、
はい、
それを 回転させてっていうか、うんうん、理解するようにして、あ、試験の1ヶ月前はこれ でやっぱり意外と試験の学校が違うと試験の様子というか出題の仕方が違うので、うん、実力をつけるのにすごい役に立ちます。
で見事合格と
合格します
ということで、その試験を受けてからその開業設立までがまたちょっとスピーディーに設立されたのかななんていうことを私はちょっと先ほど伺って思ったんですけども、なんと1月に合格発表があって、はい、もうすぐ独立、今お父さんがね先ほどお話の中で税理士さんをされてらっしゃるから、はい、そのそれこそ中でというかお仕事をされるのかななんて思ったんですけど、すぐにご自身で冒頭ご紹介したように高木聖子行政書士事務所を構えられたんですよね。
そうですね、父は、まあ、税理士事務所を開業しているので、はい、その同じ住所で開業しても問題はないんですけれども、はい、やっぱり父と一緒ってことはやっぱり私の方も父に甘えるし、父もやっぱり私が、ね、娘だっていうこともあって多分いろいろ干渉したしたがると思うんですよ、うん、それでまあこれはやっぱりお互いに悪影響というか、やっぱり父の方がそれはまずいし、だからといって家と事務所を同じ場所にするっていうのはもうパジャマ着ててもお仕事ができるというか、うんうんうん、まあ多分気持ち的にできないので、はい、他に事務所を構えることは考えました、
うん、すごい勇気のいることじゃないですか。
でももう他になんかあんまり選択肢がなかったっていうのは良かったです、
うん、
それで武蔵小杉最寄り駅は新丸子ですけど、武蔵小杉から頑張れば歩いていける距離なので、はい、そこで不動産屋さんにお願いして、やっぱり条件をまあ変なし家賃はいくらぐらいというか、うん、これで安い方がいい、
はい、
あと駅から徒歩何分以内、はいはい、あととりあえず事務所で使うからお風呂はついてなくてもいいとかって、はい、こういうふうに向こうにお願いすれば、結構老舗の不動産屋さんにお願いしたので、はい、よくしてくれて、うん、ちょっと時間はかかったんですけれども探してくれたんですね、うん、それでこういうところが見つかったんですけど、うん、見てみませんかっていうことで、うんうん、何箇所か見に行って、で今の場所に決めました。
うーん、
3回行っちゃったっていうのも決め手というか、まあ私は基本的にお客さんは来てもらわないんです。で、うん、私の方から行くんですけれども、仮に来てもらった時にまあ一人で仕事をしているので、何かあった時に3階から飛び降りても死なないっていうこれ以上4階だともしかしたら死ぬかも、足から落ちても死ぬかもねとかっていろいろ考えて、
はい、
ベランダから見ると土なんで、
あ、そうなんですか。 そこまで考えて、
はい、まあ今のところそういうことはないですけど
でも本当に行政書士の方もそうですけど、お家とまずは事務所が同じ住所でっていう方結構いらっしゃると思うんですけども、はい、本当にまずはその初期投資が結構ね、別に事務所借りるとなるとお金もかかりますし、その中で思い切って試験受かってすぐ開業されたわけなんですが、始められていかがですか。
予備校に通ってた時の友人から、はい、まあ、ご祝儀的な仕事を一件いただいて、まあ、それにはもう書類がほぼ完成している状態で送っていただいたんですね、うんうん、そうしたら自分の名前を書きなさいっていう付箋が貼ってあって、で付箋通りに指示通りに自分の名前を書いて、でこのお役所にいくつか回って、はい、その仕事はまあこれで終わったんですけれども、はい、他のこのこういう、まあ、車庫証明っていう仕事をやって、はい、そこを最初はこの1件しかやらないので、その1件に集中してできるんですね。そうすると今まあ、警察に書類を出してきましたとかってメールとか電話とかをお客さんに入れてあげると、
はい、
まあ、それは車庫証明はまあこれで単独で終わってしまうんですけれども、うん、そこから実は僕の知り合いで、うん、この許認可を取りたいって、うんうん、 いう人がいて、紹介したいんだけどっていう電話とかがいきなり来て、最初なんとかなんだけどとか言っていきなりもう要件から入っちゃうんですね、
はい、
すいませんどこかでお会いしましたっけとかって返すと、はいはい、そうだって僕車庫証明頼んだものなんですとか、
はいはい、
だからそれだとまあ紹介なんで安心してこのお客さんっていうか紹介先に行けたりします、はい、
うん
まあ、そっから、まあ、話を聞いてどうするかは決めますよね。
うん、でもそれってすごい、それこそ口コミじゃないですけど、やっぱりその成果に満足していただいて、さらに他の人に紹介したいって思われるっていうことですから、やっぱりきっちりした印象というかやるべきことをね、スムーズにやっていただけてるという印象、好印象なんでしょうね。
やっぱりお客さんって今どういうふうな段階かっていうのがわからないから、今は警察庁に書類が行って審査してもらってますって、車庫証明だと何月何日に出来上がりますっていうのが分かるので、
はい、
そしたらこの何月何日に出来上がります、それで私がこの日に、取りに行くなり、ちょっとこの日はダメだったら翌日行って、はい、で郵送しますとか、はい、そういうことは連絡するようにしてます。
そのコミュニケーションがやっぱり
そうですね
重要ですかね。
やっぱり行政書士は書類作成が主な仕事だけど、ここの書類作成ってのは多分全体の仕事量からしてそんなにないと思うんですよ。でもだからそこに至るまでが、書類よし作成するぞっていう段階まで行くまでが多分7割とか仕事の全体量の7割ぐらいは占めると思うんですね。やっぱり細かい規定をお客さんは知らない人も多いので、こういう書類が必要なんですよとかって言うと、こんなのもいるのみたいなこと言う、うん、そうなんです法律に書いてあるんでとかって、そういうことを説明して、納得というわけではないんですけど、これがないと、許認可は取れないんだなと思うので、協力的になってくれます。
じゃあ本当に先ほど一番最初に代書屋さん、その書類を作るっていうお話をねいただきましたが、もうその作るのなんて本当にね、ごくわずかで、それまでのいろんな書類だったり条件だったり、それを整えるためのいろんなことをやっぱり調査したり教えてくださったりっていう部分がやっぱり大きいですかね。
条件が整ってないことの方が多いので、多分要件とこの書類作成の部分が 100% 合致していれば本人がやると思うんですよ、これ書けばいいんだ、この書類を集めてくればいいんだ って、ただね、だいたいこの書類はどうやって手に入れるのかわからないっていうのったり、これ持ってないなっていうのがあったりして、建設業とかだとこの10年間の実務があればいいっていう要件があるんですけれども、この10年の証明が一番難しいんですね。
10年間実務経験があるという証明、
証明だいたい確定申告書とかで証明はできたりはするんですけど、源泉徴収票、あとは保険、雇用保険などで、でもだいたい捨てちゃったりしますよね。
10年前のってなかなかなくないですか。
ないです
ね。
このもともと雇用されてた会社がもうなくなってたりして、そしたらもう証明が結構難しいので、こういうためじゃないんですけど、試験に受かってるとこの試験に合格してるっていうだけで要件が揃う場合が結構あるんですね。
その10年の実務経験が証明できない場合は別の試験を受けることで、
試験に受かってる、
受かってることで要件を満たす、じゃあそっちに行くわけですね。
そうです。
じゃあそういうご提案指導もされる
します。
だ
って 俺のところの雇用の従業員は高卒、してるかしてないかとかって言われちゃうんで、そうですかっては言いますけど、そうするとこの試験はペーパーテストがあるので、それの指導、家庭教師的なこともやったりはします。
とにかく書類を1個許認可 を取るために書類を作って出したいっていうところから派生して、それの要件が満たされない、満たすための書類が必要だ、でその中で証明ができない書類を見つけたりすると、その代わりになる資格試験に合格してるっていうのがあれば、はい、それをじゃあ受ければいい、はい、その受けって合格するための方法がどうすればいいんだってなると、じゃあその勉強の指導まで、 そこまで遡ってっていうか
誰かしら受かってないと、受からないと今度次の許認可にもう書類を提出までいかないので、
うん、
そこは頑張ってくださいねって。
そこまででも具体的にご指導いただけるってすごいことだなと思います。しかもその家庭教師的に勉強のアドバイスまでしちゃうっていう
私がやっぱり勉強とかは好きだったのか、まあ、暇だったってこともあっていろいろと試験を受けたので、だいたいこの試験勉強のやり方の方は詳しいですね。
どういった今まで資格試験とか検定試験とか受けてきていらっしゃるんですか？
行政書士の試験を始めようと思う前は、はい、まあ、漢字検定とか数学検定とか英語検定とか、そういう、はい、なんですか、民間の趣味の延長上みたいな試験を受けて、はい、まあ、これで試験行政書士受かってからは運行管理者っていう資格があるんですけど、その試験はペーパーテストだけだったので、うん、これは勉強して受けました。
うーん、
で多分行政書士をやってる人間にとってこの試験はこう言ってはなんですけど、わりかし簡単なんですね。でもこのトラックを運転してるような人たちは、うん、そのトラック運転するのは好きだけど、うん、座って勉強とかって、うん、もう何十年もやってないとかって言われて、うん、この運行管理者の試験はマークシートなんですけど、はい、マークシートってどうやってやるの、どうやって書くのとかって聞かれちゃうんで、うん、なんかここはこういう風に書くんですよって、ここの3番が答えだと思ったら3番に色を塗るんですって言って
そこから
そうです、で、はみ出さないでくださいねとか
すごいですね。
まあ、そんな感じでとりあえず会長のマーク用マークシートの書き方から教えて、うん、今度はこの法律的なところ、うん、例えば4時間連続してトラックを運転したら、うん、30分以上は絶対休まなきゃいけないんですよとか、うん、今はトラックにデジタルタコメーターっていうのがついていて、はい、このトラックが何キロで何時間走ったとかが全部わかるんですね、
うんうん、
それ で止まってる時間もすぐわかるので、
はい、
これが30分以上ないと指導が来た時に、うん、ここ30分休ませてないですよねとかってやれるとペナルティーなんで、そういうところはこのそういうのを防ぐために運行管理者っていうのを必ず置かなければいけないんですね、
うんうん、
それがないと今度運輸業とか、うん、あとタクシーの会社とかを経営できないです、
うん、
今タクシーは参入が厳しいけど運輸業だと結構なんとか運送とか走ってますよね、
はい、
みんなこういう会社にはみんな必ず一人以上運行管理者っていうのがいて、
はい、
トラックのこういうの、まあ、トラックの管理をしてるんです。あと従業員の飲酒運転防止とか、
はい、
こういうのを管理してますね、健康管理などだと、
うん、
だから運行管理者は運転免許なくてもできるんです。
あ、そうなんですか、はい、管理をする人間だから、
この事務所に常駐してなきゃいけないので、だからこの試験を受けるために運転免許が必要とかってことはない
ん
です。私も持ってないんで。
そうするとあれですか、今お話ではそういったその運輸業運送業から、先ほどちょっと出ました建設業とか、そういう割とその部分の仕事というのが今は高木先生のところ多いんですかね。
そうですね、
うん、
まあ、ほとんど建設業の許認可、
はい、
まあ、あとはこの建設業の許認可をするにあたって会社が何の仕事をするかっていう、まあ、定款ってあるんですけれども、はい、その目的っていうところに書いてなかったりするとこの定款を変更するのに、
うん、
今度は株主総会議事録っていうのがあって、うん、その作成は まではやります。で株主総会議事録を書くと、今度ここまでが行政書士の仕事なんですね。次は今度法務局に登記をしなければいけないので、そこは司法書士さんにお願いして、そしたら今度司法書士さんが登記に行ってくれて、でこの登記完成しましたよって来ると、今度また許認可の方に移れるんです。だからみんなまあ、みんなでもないけど、行政書士は司法書士さん、弁護士さん、税理士さんとは手を組んでる人が多いです、
はい、
行政書士、みんな行政書士は法律の中でできる範囲は一応決まってるから。
うん、非常に分野は広いですよね。
そうですね、作成できる書類の数は300以上とかって、うん、聞きますけど、はい、私が作った書類って10種類以下じゃないですか。
あ、
種類っていうところ、
それはでも専門的な部分でご要望が、そういう部分が多いという。
そう、例えば住基カードの申請は、
はい、
まあ、私たちもできるんですけど、作ったことありますか？あれ紙1枚で自分の名前と住所と電話番号と、あとまあ写真があればできるので、
はい、
これを誰か行政書士に何千円を払ってやるっていうのはあんまり現実的じゃないと思うんです。役所に行けば丁寧に教えてくれますし、
はいはい、
やっぱりこの作った時に出す書類が30枚40枚とかになると、
はい、
会社としてはやりたくないですよね、ちっちゃい会社だったら、
まあ、そうですね、日常の業務にかなり影響になりますもんね。
だいたい1ページ目は簡単なんですね、書類の申請書の一番上、はい、自分の会社の名前を書いて住所書いて、
うん、
あとはもう2枚目からこの次の要件が整ってるかどうかっていうところが、あとは営業成績なども聞かれるんで、それをやっぱりこの数値化していかないといけないんですね。貸借対照表とか損益計算書とかを作り直してあげるっていうのも行政書士はできます。
あ、そうなんですね、はい、すごい、なんか今会計の部分、今いきなり貸借対照表って出てきましたけど、それって結構会計簿記に関する部分なのかなってちょっと思いましたが、その辺も行政書士の方が必要な提出書類の中に入っていると、そういうことにも携わるようになるわけですね、
は
い、
税理士さんはこの税務署に出す資料は作れるんですけど、
はい
はい、その資料を元にして行政書士がこの会社の体系に合った貸借対照表とかは作り直すことができるんです。勘定科目が変えたりして、
うんうんうん、
すると、まあ、税理士さんから資料をもらわなきゃいけないので、まあ、仲良くしとくにはいいかなと思
う。で、今ちょっと出ましたけど、実は簿記1級もお持ちなんですよね。
あ、そうです、まあ、これは暇だった
いやいやいや、暇でも、まあね、そのかなり初歩的な入門ぐらいのレベルだと暇だったのでっていうかもしれない一級となるともうそれは会計士の方とか税理士の方とかが携わる部分もかなり多い専門、もう本当に専門的な知識なので、暇だったから受けるっていうレベルじゃないんじゃないかなと思うんですけど
いやでもまあかなりこの時間を費やすので、
はい、
まあ、そういう意味では何ですかね、時間稼ぎいや 人生の無駄遣いというのがちょっと分かんないんですけど、いやいやいや、
行政書士の方で簿記1級持っていて、そういったそれこそ会計に関することもよくお分かりになるっていうのはすごく特徴的なことじゃないですか。
そうですね、この会計基調っていうのができるので、はい、行政書士はそうすると会社の人に基調代行できますよとかはアピールできます。
基調代行ってのは具体的にどういうことですか？
お金の収支の作成ですね、
うん、じゃあその日々のお金の帳面、
帳面の動きをつけるか、
うん、帳面につけるっていうことですかね。
それでもまあ私がこの会社に年がら年中行くわけじゃないので、うん、ある程度会社の会計の人にお願いして、でそれは見せてもらう、
うん、
まあ、大体指導になりますよね、
うん、 そういうこともできるわけですね。
はい、できます。
すごいいろんな分野幅広くしていただけるような感じが今すごくよく分かったんですけど、
うん、でもなんかいろいろと必要になってきちゃうので、うん、まさかそれはちょっと私には分からないとかって言えないというか、言うと相手が困るので、うん、だいたいあの行政書士というかあの法律に引っかかんないところではできる限りあの協力できる体制は取ってます、
うん、すごい勉強家なんですね。勉強好きなんですよね多分ね。
あ、そうですね、多分こういう座学は多分苦じゃないのかもしれないです。
最初行政書士の勉強の時に3時間座ってるのが大変だったっていうお話もありましたけど、今は本当にその分かる分かる、全部どんどん私が勉強してって知識を増やしてみたいな、そういう知識欲というか、
知識欲、まあ、でもやっぱり必要だからですよね、うんうん、やっぱり会社さんが苦手なところっていうのは誰かが代わってねやってあげれば負担は少なくなるので、うん、でも言われれば考えますよね。これで困ってるって即答できなくても、うん、ちょっと一日考えさせてくださいとか、うんうんうん、まあでも別に考えるわけじゃないんですけど、翌日とかでぼーっとしてると、あ、そういえばこういう風にやってあげればいいじゃんとかっていうのは思って相手に連絡はして、どうしますかみたいなことは言います、
うんうんうん、ちょっと改めて整理をさせていただくとですね、はい、いろんな書類の作成っていうところがついね頭にありますが、その要件に満たされない、その要件に満たされないことがあれば、そこを要件を満たすための何らかの代わりの方法だったりとか、そういうことも探し、さらにそれに対して、準備、試験を受けるための事前の準備だったりとか、マークシートの塗り方まで含めてそういった指導までしていただき、ね、さらに、他のそれこそ資料の方との連携を踏まえて広範囲な部分で相談事があったら相談すると方法を考えてくださるというのが、この高木聖子行政書士事務所なのかなというふうに思いましたけども、
ね、やっぱり分からないって言ってあのそんなに簡単には切り捨てられないですよね。これは私の仕事の範疇じゃありませんっていうのもやっぱりお互いの信頼関係がありますから、やっぱり他の人にお願いするにしても自分が聞いて、それでまあ自分が誰かにこういうことで困ってるんですけどお願いできますかとかは言ったりします。
うーん、じゃあ本当に何かちょっと困ってどうなのかななんて思ったら、なんか相談すると何か方法を考えてくださるのかななんていう感じがしましたけども、
もう揉めてたりすると、うん、弁護士を紹介します。
あ、なるほどね。その辺のいろんな揉め事だとやっぱり法的な解決ってなると弁護士さんなんですかね。
そうですね。もう明らかにも争いがあったりすると、うん、行政書士は手が出せない分野ですね、うん、まあ、だからってあの私にはできません、他当たってくださいとかっていうのもなんだから、うん、まあどうしますか、弁護士さんとか紹介しますよとか、うん、そういう風な感じで、
うん、
まあね、中には自分で探しますとかっていう人もいますけど、
うんうん、
ケースバイケースですかね、うん、そういうのは、
うん、行政書士のお仕事っていうのはそれこそ、まあ、他のお仕事もそうかもしれないですけど、一件一件のその状況が本当に違くて、
違いますね。許認可となると 100% 同じ条件で合致したとかっていう仕事はないですね。
でこちらではこういうふうに取ったけど、はい、この会社ではこういうふうなことが必要でってい う、
は
い、う、もう本当に案件案件が違くて、それに対しての対応も違くてっていう、本当にあのバラエティに富んだお仕事をされてるんだなっていうのが改めて分かりましたね。でも建設業の方が結構多いんですよね。
まあ、そうですね、皆さんね、見た目怖い人が出てきますよ、代表取締役、
うん、見た目怖いんですか。
見た目は怖いです、まあ、方が多いですね。 100% とは言わないですけど、ただ話してみると別に普通の気さくな方で、まあ、言葉遣いが悪いっていうのはまあ大体共通してます。
まあ、荒いんですかね、きっとね。なんか結構建設現場で大きな声出したりとか、ね、勢いがあるというか、ね、そういう感じなのかもしれないですね。
でも別に私の話を聞いてくれないとかってこともないし、
うん、
これはどうすればいいのとかって聞かれると、こここうですよとかって言えば、うん、そうなんだと、じゃあやってみるかみたいな感じで、話し合いができないわけじゃないですからね。じゃあまあやっぱりこちらが上からなんかこうこうこうやればいいんだとかっていうと、向こうもやっぱり向かってきたりして、うんうんうん、やっぱりここでやっぱり信頼関係が築けないので、最初はやっぱりこの信頼関係を築くというか、コミュニケーションを取るの一番1回目の面談はこれ重視しますね。例えば事務所はないんですけど、この会社と家が同じだった場合、動物を飼ってたりしますよね、
うん、先方のところです ね、
先方の、はい、ね、ワンちゃんだったり猫ちゃん、
はい
はい、まあ、私あんまり自分は飼ったことがないんですけど、ここにいたりするのは平気なので、
はい、
名前は何ですかとか、うん、で普通男の子ですか女の子ですかとかって、はい、そういう、はい、可愛いですねとか、はい、触ってもいいですかとか、そんなところから始めると、
うん、
まあ、飼ってる以上可愛いと思ってるんで、うんうん、この子はこういう性格でとかって、こういうなんか大変な目にもあったんだとか、うん、ここの2匹は実は親子みたいな、
うーん、
見た目わかんないですよね、うん、小型犬が親子
そうですね、
まあ、そういうところから、それでまあお茶とか飲みながら、それでまあ30分ぐらいはこういう全然仕事とは関係ない話をしてから、
うん、
じゃあ何許認可取ってくださいって言ってましたねみたいなところから始めて、はい、それでじゃあまあ定款を見せてくださいとか、うんうん、最初のもう初歩の初歩ぐらいのところをさらっと流して、それでまあこちらの報酬額を向こうに提示して、
うん、
それでこの日は契約書は結ばないんです、うん、私は基本的に、あ、うん、作成もしていかないんですけど、はい、それで今度まあ1週間後ぐらいに、まあ、まあ大体私が先方の方に行って、
はい、
契約書をお互い判子をして、
はい、
それから始めますね、うん、この仕事っていうか、この許認可に向けて、
うんうんうん、
動き出すって感じですかね。
うん、
でもその前にいろいろ問題点っていうのは、まあ大体分かったりしますんで、うん、まあそういうことは伝えておきます。口頭ではなくて、うん、ほとんど書面にしますね。
うん、
やっぱり言った言わないってなると行政書士が負けます。
うん、あ、そうなんですね。
はい、いや行政書士だったら書面で残しとこうよって、
うんうんうん、
やっぱり書面で残しとくと、
うん、
お互いのトラブルって比較的少ないと思います、
うん、
やっぱりそこで書面を相手も見てるので、うん、紙、
うん、
その、あ、俺この文章見たとかって、
うんうんうん、
そうだそうだって言って、うん、記憶が蘇ったりして、
はい、
それでじゃあこれで行こうみたいな、うん、やっぱりでもやっぱり他の方法で行きたいとかって言われればまた考えますけど、
はい、
それはまた取り決めを随時変えていけばいいので、やっぱりこの逐一あれですね、コミュニケーションというか最低電話連絡は取れるような感じにしてます。
うーん、
私名刺に携帯自分の携帯電話の番号を入れてないんです、
はい、
でこういうふうに本当に仕事が始まった時に私の携帯電話の番号はいくつですって、だから何かあったらここに直接かけてきてくださいとお願いしてあります、
うんうんうん、
まあ、そのタイミングで出られなくても、あ、誰々さんからかかってきてるからって言って折り返しかけ直すことができるの、ね、
うんうん、
携帯電話をやっぱりむやみやたらと言っちゃうんですけど、うん、やっぱり女性っていうのもあって、こういうのはちょっと誰からでも電話を来るような体制を取ってないです、
ね、逆にそれがかかってきたところの方が確実にもう契約をしてお仕事をしている方だったりっていうのが明確になって、すぐじゃあ折り返そうっていうことにもなりますよね。
なんで事務所の電話はナンバーディスプレイ ですし、はい、あの非通知はもう一切受け付けないですね、うん、だって非通知してくる人ってなんでとかって思います、
うん、
固定電話はナンバーディスプレイで、まあ、誰からか電話かかってきたかは分かるようにしてますね、
うん、
やっぱり自分も守んないといけないので、
そうですよね。
でもあの転送はかかるようにしてあるんです、この事務所の、
うん、
でもあこれは一回もかかってきたことがない番号だなって思うと、うん、すぐにはかけないで事務所に行って事務所の電話からかけるんです、
うんうんうん、
事務所の電話はあの公ってわけじゃないんですけど、あの日本行政書士会に登録されて、うん、ホームページからはわかるようになってるので、うんうん、あえて隠す必要もないかなと思ってます、
うんうんうん、なるほどね。そうやっていろいろとそのご自身で独立されてからその自分の仕事を進めていく上で、はい、そういった住み分けをしたりだとかいろんなことをされていらっしゃるわけですね。そうですか。いや本当にあの資格を取ってすぐ独立をされて仕事を積み上げられてきて、でそして今しっかりと仕事を取ってやってらっしゃってすごいなというふうに思うんですけれども、ちょっとこれから先を見据えた時にちょっと将来像、近い将来像とかっていうのはどの
近い将来
感じ、どんな感じで、
なんですかね、物欲的だと今は狭いワンルームを借りているので、
はい、
やっぱ2部屋ある部屋に引っ越しをしたいですね、うん、そうすると仕事をする部屋と接客する部屋が分かれるっていうのが、うん、まあ一人でやってるんだから別に一緒でもいいじゃんって言われ、うん、ね、思われるかもしれないけど、やっぱりこの部屋がごちゃごちゃしちゃうんですよね、うん、この2つぐらい同時に進行してると、ここの会社の書類はここに積み上げて、
うん、
でこっちの会社の書類はこっち側に積み上げてみたいな、なんかのでごちゃごちゃしてきちゃうから、やっぱりちょっと一部屋綺麗なお部屋が欲しいかな。
なるほどね、うん、じゃあ将来的にそういったお部屋もそうですし、あとは人為的なものもありますか。
あとはやっぱり補助者っていうか、まあそうですね、補助者を一人雇いたいですね。
うん、その補助者の方っていうのはやはり資格を持ってる方。
そうです、あの合格してる方です、
うんうんうん、
合格してると、まあ私が雇えば私が誰々さんをこの補助者にしますっていうのをまたこの協会に登録するんですね、
うん、
そうするとこの人はまた登録されて、この、ま、あ今日はつけてきてないんですけど、補助者バッジっていうのがあって、
あ補助者バッジっていうのがあるんですか、
はい、そうすると役所に行ってもらえるんです、
ね、はい、
そういうやっぱり役所に行くのって結構時間がかかるんですよね。すぐもらえない時もあるので、うん、混んでたりすると、
はい、
そうすると午前中はこことここの役所に行って、午後はこことここの役所に行ってって、まあ、今は当然一人でぐるっと回ってるんですけど、
はい
はい、これとここは行ってきてねとかってお願いができたりしますよね、
うん
うん、まあ時間短縮ってわけじゃないですけど、
より多くの案件を受けてやるためには
いいですかね。
まずじゃあその資格試験を今勉強中の方とか、ちょっと頭に入れといて合格した暁には、
うん、雇えるかな思いますけどね。
結構でもあの卒業されたというか、あのかつて資格試験を勉強していた時の学校に今も出向いてお話をされたりということもあるんですよね。
あそうです、なんか仕事を実務家講演とかというタイトルで話してみませんかっていうお話は来ましたね、うん、
じゃあ後輩たち、
後輩
頑張ってる後輩たちに激励のメッセージみたいな感じなんですかね。
どうなんですかね、まあ、行政書士がどんな仕事をやるかっていうのがみんな知らないんですよね、
うん、
はっきり言えば。
でも資格試験に向けて勉強してる人も知らないんですか。
あ私もよく分かんなかったです。
あそうなんですか。
イメージ的にはこの許認可をやるんだなとか、はいはい、相続をの仕事、あ相続に関する仕事ができるんだなとかは分かってるんですけど、具体的に何やるんだろうとかって 思うんですよ、
ね、うん、
とりあえず受かってから本を読んでこういうことできるのかとかって思い、まあ、思っただけですね。
うん、それを今勉強中の後輩たちに実はこうだこうだっていうのを訴えに行くと、
こうだこうだみたいな、そうなんです。まあ、強制書士になるまで皆さんあの前がいろいろあるので、
はい、
結構人と接したくない人も多いんですね。
あ、そうなんですか。人と接したくない。
はい、
でも今お話伺ってるとすごい人と接してますよね、強制書士のお仕事。
そうなんです。ただ代書屋っていうイメージが強くて、はい、パソコンに向かって書類作成してれば完了する仕事だと思ってる人も中にはいるので、
はい、
現実は違うんですよっていう、結構それで辞めていく人もいるんですね。あの登録したら仕事、あ、書類を作成するだけじゃないっていう現実にぶつかって、人とはできるだけし接したくないので辞めますみたいな。
そうなんですか、うん、そんな難しい試験合格して登録して晴れて、はい、行政書士なのにもかかわらず、
はい、そうですか。もったいないとは思いますけど、
でもそういうイメージがやっぱり代書屋さんっていうとなんか書類作るっていうところにやっぱフォーカスされがちですからね。今さっきお話しいただいたように1回目はコミュニケーションですっておっしゃってましたけど、まさにそういうところが大切な部分なんですね。
だから1回目ってだからほとんど仕事の話はそうほとんどしないですよ。さらっとはしますけど、だって行ってこんにちは、はじめまして、行政書士の高木ですって、向こうもね、どこ何々工業の何々です、
うん、
じゃあ早速許認可について、
うんうん、
引きますよね。
そうなんだ。なるほど。
いや、まあ、相手も仕事この許認可のためにあの私が来てることは分かっていても、
はい、
いきなりこの話がね、二言目がこれだと思う、ええー、とかって思います。この人そんなに許認可やりたいのかなとか、あの行政書士が仕事を取りたいために、
はい、
あ、仕事は欲しいですけど、でもまあでも人間のなんかコミュニケーションってなんかいきなりその現実的な話から始めないですよね、うん、普通、
うん
うん、友達同士でもいきなり最近元気だったとか、
うんうんうん、そうですよね、うんうん、
も
う
最近もほんと寒いよねとか、うんうん、お家から出たくないみたいな、こういう話からどんどん現実的な話になっていくので、
うんうん、そういう部分も必要なわけですよね。
そう、まあ、登録した時は、まあ、私はあの人間関係が狭かったんですね、
うん、
すごく、
うん、
もうだって携帯電話の連絡帳っていうんですか、
はい、
住所録が、はい、10年間一人も増えないので当然、
はい、
今はなんかすごい3倍ぐらいに増えてますけど、はい、この登録した時に最低3年間はこの書士会、行政書士会のイベント遊びでも、
はいはい、
勉強会などでも、はい、出られるものはほとんど出ようと思いました。これでとりあえず人に慣れようかなっていう、
うんうんうんうん、
とは決意しましたね。
すごい。でもその辺の覚悟がやっぱりその行動力だったりとか、その今の決意もそうですけど、すごく前向きというか、すごいある意味行動力を示されてるなって感じますね。
どうなんですかね。
でその相談事があって、私にはできるかなこのお仕事って思っても、やっぱりアイデアを持って断るんではなくって、これだったらできますっていう、そうなんかすごく発想が今までの人生経験のいろんな資格の勉強したりとかっていうことなのかもしれないですけど、すごくいろんな柔軟なお考えと行動力を持ち合わせてらっしゃいますよね。
やっぱりこの家にいた時間って考えることはするんですけど、
はい、
別に実際外に出るわけじゃないので、
うん、
まあ想像の中だけで終わっちゃうんですけど、
うんうん、
今はとりあえず動かないと先に進まないなとかって思ってるんで、うん、とりあえず提案とかいろいろ、まあ、先に進む術を考えるようにはしてますよね、
うん、じゃあ本当にあのちょっとなんかどうなのかなっていうのがあったら、あのまずは相談していただくと、 そのご提案だったらこういうことができるし、そのためにはちょっと時間かけてこういうことをまずしないとできませんねっていうことも含めて 高木先生にアドバイスをいただけるということもあるのかなと思いますから、困った方は困った方ばっかりが言っちゃうことはいけないですけど、
でもまあ無限には断らないし、はい、相手も、ね、本当に困ってるから電話かけてくるので、
はい、
まあ、でも私も困ったなとか思いますけどね、思うことはあります、
はい、
でもとりあえずは考えますね、
うん、
だってこれは私にはできませんって相手はもうシャッターが閉められちゃうんで、
はい、
次どこ行こうとかって思います
よ、はい、なんでちょっとじゃあって思った方はぜひちょっと高木聖子行政書士事務所ということでお電話をまずはしていただけると、はい、相談に乗っていただけることがあるんじゃないかななんて思いますね。いや今日はですね、行政書士の先生のお仕事ってそうなんだなんて新しい発見もいっぱいありましたし、
うん、
逆に高木聖子行政書士事務所だからここまでやってくれるっていうようなこともねあるのかもしれませんが、ぜひね皆さんの参考にしていただいて、お電話してみていただけるといいのかなというふうに思いますね、
は
い、
ホームページはありませんので
その自信というかそこもすごいなと思いますが、ぜひね、皆さん行政書士事務所川崎市中原区の行政書士事務所で
日本行政書士会っていうところでお近くの行政書士を探すっていう、
じゃあ日本行政書士連合会のお近くの行政書士を探すっていうところに行くとそうやって見つけることができるわけですね。じゃあそこで、川崎市中原区、
はい
はい、にありますので、ぜひちょっとチェックをして電話をしてみていただけるといいかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は高木聖子行政書士事務所代表の高木聖子さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。